10月1日金曜日です。今日は古川流です。
はい、ここのところ、あ、そう、半藤一利の話は終わったんですが、
はい、
が半藤一利の大好きな勝海舟の話をしておりました、
うん、はい、そうでした、
ね、テレビとつながるのでね、テレビでは勝海舟出てきませんけど、うん、吉野部はねしょっちゅう出てきて、
はい、
今回はあの
草薙くん、
うん、
ハマり役ですよね。
ちょっとさ、あのなんかよく描かれてるというかね、まあ、わからんではないですが実は、
はい、
やっぱ、まあ、孤独なね、
そうですね、
大変だ、うん、でこの間やりましたあの江戸城無血開城の話もね、はい、と勝海舟っつう人はまあいろんな友達がいて散歩して、で精神の感激ということを言いましたね、
うん、
その武士じゃなくても町民だのどもみんな仲良くて、いざとなったらその精神の感激でつながっていたと、
はい、難しい字ですけどね、感激という字は
一方さ、
はい、
慶喜君はねやっぱりその精神の感激を共にする人がいなかったんでしょうね。
孤独でもあった、でまあ、最後の将軍
だから、まあ、だからコロコロ変わるというか、うん、そういうところもあったんでしょう。でですね、ちょっと話は前に遡るんですけど、その謹慎しているのが上野の寛永寺、
はい、
あの慶喜がね、
うん、
そこにあの勝が呼び出されるんですね。で何て言ったかというと、その方は直ちに京都へ使者になっていて、我が教授のことをよく説明し江戸の進撃を何とか猶予させろと命じられる。
はい、
勝は直ちに承知します、
うん、
しかし
行ってまいります。
陸軍総裁の要職にありながらその役をすっぽかして江戸を去るわけにはいかないので、その総裁職を免じていただきたいと言いました。すると聞き届けるぞと言った。
はい、一旦は。
ところが、
うん、
餌帰って旅支度をしていると夜になって、
はい、
使者のことも総裁免職のことも、うん、取り消すと言ってきた。
気が変わったんですね、
このまま江戸にいるようにと、
うん、
勝はびっくりしました。でもまあ無駄のことですね。
無駄
そう、
たびたび、
そう、勝海舟を京都に差し向けるのはいいけれど、京都に抑留されたり途中で足止めを食ったりしては大層困ることになるからやめた方がいいという役人たちがきっと言い立てたんだろうと勝は思った、うん、
進言があったと、うん、
でも正直なところ勝を使いに出すと、西軍の方に寝返る恐れがある、
うん、
あの私は普通官軍と幕府軍って言いますけど、
はい、
半藤一利は官軍って使いたくないんですよね、
うん、
だから西軍と東軍って書いてるんですけど、まあ簡単に言えばその官軍の方に寝返る恐れがあるか、
うん、
あの幕府の人なのにあの薩長の人もの人とも長いでしょ勝は、うん、だからまずいんでねえかとね。そしてそれもまた、側近どもがそう慶喜に忠告したに違いないと、それをまたすぐ受け入れてたちまち前言を翻すあたり慶喜らしいってばらしいと、
らしいといえば、
勝さんもさぞかしあきれだろうがまあ考えてみれば毎度のことで
またですか、ね、
だから、慶喜の勝海舟の登用がつまり陸軍総裁ですよ、勝を心底から信頼しているものではなくて薩摩や長州との深い縁につながる政治力を利用したというしようという魂胆であることは十二分にわかると、だから勝は本当にやりにくかったんではないだろうかと。でその後あの自分の友の山岡鉄舟にあの静岡に行って下準備をさせるわけですよね、
うん、
それまあそれはそれでうまくいったと。そういえば前にあの山岡鉄舟と清水の次郎長の友情話もやりましたけどね、
はい、
でねこうまあ決まりました。でかあのそしていよいよ江戸城が明日明け渡すと、で慶喜は水戸にお預けになると、もともと外様のお預けになる予定だったのが勝が添えたば前にと、
うん、
江の殿様暗殺祭でもわからんにべさと、うん、でいろいろ裏工作をしてたどり着くわけですよ、うん、で今度は慶喜の方に勝が出向いたと。慶喜は勝の顔を見ると自分の方から口を開いたそうです。ここまで来るに際して その方の骨よりは深く感謝している、うん、世の狂人の心を朝廷に徹底させて徳川家も存続することができた。そして戸様藩の備前に預けられることも免れて聖家である水戸に預けになることになったのは皆々その方の働きにより、うん、嬉しく思うぞと、
はいうね、
今後ともよろしく頼むぞと、うん、そして哀悼を勝に下げ渡したと。
哀悼というのは刀ですか。
刀ですね。だからその時はほんわかとした雰囲気が流れていたんでありましょう。勝、
うん、
もあまりの片付けなさに背中に汗をかき、うん、クククク。
そうですよね、将軍様から、ね、うん、
その後1分か2分の後大喧嘩が始まると。
え、そうですか。
2人はどうも馬が合わないというか、うん、根っから相性が悪かったんだろうと、う
ん、何があったんでしょう。
明日の城明け渡しの報告はに来たわけですけど、
はい、
しなければならないという方法ではないんですよ、
うん、
勝が気使ったんですよね。で明日は双方から関係者だけが数人でごく簡単にやってしまう予定であると勝が報告したら、
はい、
慶喜がカチャーン。
あ、そうですか。
顔色が真っ青になって、
お腹立ち、
それはいかん、ああ危ういかな、災害がたちまち生じることのそのことがその方には分かるかと、役人にも徹底させ、江戸市民にも知らせ、将兵たちにもきちんと教え、ね、人を選んで十二分にも万一の備えをしなければならないと。どうすんだその処置は、甚だ粗暴にして大胆に不適しすぎると。ああ取り返しのつかないことしてくれた、ああってもうボロボロと涙を流して勝を詰問したんだそうですよ。
ああそうですか、まあ、一大事といえばね、幕府にとっては大変な日を迎えるわけですもんね。で
勝に言わせると、
はい、
このことを重々しく行々しくやるとはどうやら収まっているその徹底抗戦派の連中の、まあ、どじもね、幕府も閣下してるし、
まあ、そういうことですね。敵対する側からしてみたら
ね、それから、うん、あの薩長だってさ、うん、どうせだったらやっつけてやりたいと思ってるわけでしょ、うん、そういうのにですね、その火に油を注ぐとようなもんに なるでしょ、うん、なのでね、もう殿様あんた我がねえんだかと
説得をルルされるんですね。そんなこと
して神々そして言うけどもその官僚的なその抹消的なことをやたらにこだわる殿様にがっかりするわけですよ、
うん、
でズバリ言うんですね、慶喜公よと恐れながらそれはお考え違いですと、
はい、
去る2月にもはやこの教授あるのみと決心あなたがされた時にこの大事を処理するのにふさわしい人材がなくて、で私も微力ゆえにその任にあらずと申してご辞退したのに、上様は無理やり私に仰せつけになって今日に及んでいるでしょうと。あの時に私はちゃんと あなたというようなできる上様に申し上げましたと。それではこれからのうちは大難事または大変事になりましても決して根性してご指示を仰うことはいたしませんと。そしたら上様もそれはもちろんであると言ってご承知されました。それを今日わざわざ申し上げたのは上様のご心中を察して黙っていることができなかったからであります。私が決心していることはただ一つ、徳川家がどうのこうのというよりも江戸百万の民を生かすか殺すかということ、ただそれだけであります。私の決意はこの危機に臨んでも恐れを抜くところはありません。どん喧嘩。
あ、そうですか。
もう主従で、うんね、カッツァンは怒鳴るがごとく罵るがごとく言い切って席を立った。
あ、そうでしたか。
もうな、もう慣れてるだろうけどもうすごくバカ臭かったんと日記に書いてるわけですね。
そういうやり取りが勝海舟が残した日記に残ってるので、
だからちょっと
結構勝寄りかもしれないですね。
いや、もちろんそうですでさ、そう、
はい、
周りはみんな死んじゃってるわけですよ。勝は長生きするでしょ、うん、西郷吉之助もみんなで、勝海舟の大不安のその反動勝年だから、
はい、
真に受けて、
うん、
勝さんはこう言っているよと、
はい、そうだったよ、
ほとんどほとんど本当だろうとだって慶喜はあんなケチな野郎じゃねえかみたいなところ言って、で勝海舟は、
はい、
76歳で亡くなるんです。前にやりましたけどね、慶喜も同じく76歳、
うん、
年の差は14歳勝が上ですけど、
はい、
なのであ
の時代からしたらお二人とも長生き、
そうですね、だから普通はあの、はい、勝はさておいて、うん、慶喜みたいなのはもう辛労でね、
はい、
死んじゃうよ普通は、
うんうん、
その後ね子供も20人も作るんですよ慶喜は。
あ、そんなに子だくさん。
そう、静岡に行ってからで、まあお互いに76ね、だから、はい、その後は姉方と思いますけど、まあ馬が合わない2人という話子です。
はい、はい、プラスワンです。
今日のはこれ最高最高、オラのベストワン、
エバリーブラザーズで夢を見るだけ、 All I have to do is dream。